どうぞお座りください。
聖書を読みします。ダニエル書1章11節から15節。ダニエル書1章11節から15節をお読みします。そこでダニエルは宦官の長がダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤのために任命した世話役に言った。どうか10日間しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。世話役は彼らのこの申し出を聞き入れ、10日間彼らを試した。10日が終わると彼らは王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色が良く、体つきも良かった。じゃあ1つ目お願いします。はい、これまでイスラエルがですね、遠い国にこう攻め込まれて連れて行かれたというお話をしてきました。少し詳しく言うと、イスラエルの北側、北イスラエルはアッシリアという国に連れて行かれました。でその後135年後に南ユダが、当時今度はバビロンという国が一番強い国、その国に連れて行かれたわけです。でこれは南ユダの人たちは一気に全員連れて行かれたのではなくて、少しずつ攻め込まれて少しずつこう連れて行かれるという、そういうことがあったんですね。でその最初の方に連れて行かれた4人の少年たちの、まあ、他にも思って連れて行かれたんですけど、4人の少年たちのことのお話が今日のお話です。じゃあ次お願いします。さあその少年の名前はダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤという人たちでした。でこの人たちはまあ、少年なんですけど、見た目も良くて体つきも良くて、そして頭もいい人たちでした。でそういう人を選んで将来バビロンの国でこうよく働くことができるように、この若い人たちを連れて行って教育しようというふうにバビロンの人たちは考えたんですね。だからですから、この将来性がある人たちをこう選んで連れて行ったわけです。そしてバビロンでいろんなことをこの人たちに教え込みました。そしてバビロンの人間にしようとしたんです。で一つはバビロンの言葉を教えました。またバビロンの文学を教えて、その国でいろいろその言葉で喋れるようにしました。で二つ目でお願いします。二つ目はこの人たちに別の名前を与えたんです。でダニエルはベルテシャツァル、ハナイヤはシャデラク、ミシャエルという人はメシャク、アザルヤという人はアベデネゴという名前を付けたんです。でこちらの名前はイスラエルの神様を信じる信仰と関係する名前で、こちらはバビロンのこの偶像の神様と関係する名前なんですね。ですからバビロンの人たちはもうイスラエルの神様はいいから、そうではなくてバビロンの神様を信じてこのバビロンの人間にしようというふうにしたわけですね。でじゃあ次三つ目お願い、そちらお願いします。三つ目に何をしたかというと、この人たちに王様が食べるごちそうを出したって書いたんですね。さあ皆さんだったらどうでしょうか。バビロンに連れてかれて王様が食べるごちそうを出されたんですよ。そしたら皆さんだったらどう、いやラッキーだなと、こんな美味しいの食べれるのかと思うかもしれません。ところがダニエルたちはこれは危ないというふうに考えました。これを食べるっていうことはとてもね危険なことなんだと。これなぜかっていうと、もうバビロンにもう全部染まってしまう、外側も内側もこう全部染まってしまうし、何よりもバビロンの王様がくださった食事だと言って、こうなんかバビロンの王様に一番感謝するような人間になってしまうかもしれない。もう神様なんかはもうね、イスラエルの神様はどうでもよくて、もうバビロンの国とバビロンの王様を第一にするっていう、そういう人にねなっていくっていうこと、とてもね危険だと思ったんです。それでじゃあこちらもお願いします。それでこの4人は世話をしている人たちに、私たちは王の食事は、王様が食べる食事はいらないので、野菜と水だけを与えてくださいと言いました。そしたら世話をしている人は、いやね、そんなことしたら、あなたたちが病気になっても、なったりしたらね、もう私がね、危なくなって、首、こうね、王様に辞めさせられて殺されてしまうから、だからダメですよって言いました。でも、ダニエルたちは、じゃあ10日間、私たちにこれだけを与えて、試してください。そして10日間終わって、私たちが王様のごちそうを食べている人たちよりも、健康がね、こう、悪くなるかどうか、大丈夫かどうか見てください。そして決めてくださいって言いました。さあ、10日間経ちました。 そして10日間経ってみたら、この前にいるダニエルたち4人の少年たちは、他の王様のご馳走を食べている人たちよりも、こう元気で、そして顔色が良くて、そしてたくましかったっていうふうに書いてあるんですね。これは神様が、このように神様を大事にする人たちを守ってくださったということなんですね。それでこの人たちは、この後も、この世話役は、じゃあ分かった。じゃああなたたちには、大丈夫だかということが分かったから、じゃあ野菜と水だけをこれからも与えるようにしようって言って、この人たちはこれから成長していたんですね。で、この人たちはこういうふうにして、神様を第一にするっていうことを大事にして歩んでいきました。さあ、今日のお話で思い起こす御言葉を皆さんで読みたいんですね。じゃあ次お願いします。じゃあこちらを皆さんで一緒にお願いします。はい。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章2節。じゃあお願いします。はい、大事なことはこの世と調子を合わせてはいけませんということですね。で、今日見てきたようにダニエルたちは神様を信じない国に連れて行かれました。で、気をつけないと神様を信じない人たちの国の人間になりそうでした。で、私たちもね、似てると思うんですね。なんでかというと、周りは神様を信じてない人たちがたくさんいる中、そういう中で気をつけないで生活していると、私たちも実はこの世の国の人、まるでバビロンの国の人間になりそうな、そういうね、状況があると思うんですね。で、そういう中で私たちは どういう道を選び取っていくのかということですね。で、まあ、ここに書いたもの、これ別に悪いものではないんです。例えばこれはまあ、今日のごちそうの話みたいに、まあ、ごちそう、美味しいもの、あるいはこうなんかまあパソコンですけど、まあ、この世のなんか新しいいろんないいもの、またスポーツの道具、あるいは素敵な洋服、こういったことは別に悪いわけではないんですけども、でも、この世の人たちがこれを求めるのと同じように私たちが求めていくと、この世の人間になるかもしれませんね。もう神様を第一にしていくというよりも、周りの人たちと全く変わらないような、この世の国の人間になってしまうかもしれません。そういう中で私たちは、やっぱり自分は神様を信じる神様の国の人間なんだということを思ったら、それを第一にしていこうと思ったら、ちょっとね、それをね、邪魔するようなもの、危険だと思うものは、やっぱり後ろに置いていく。それには深く関わらないというようなことが必要かもしれません。まあ、そうして神様を第一にしていくことを大切にしていくなら、神様が今日のダニエルたちのように本当にこう祝福してくださるということですね。今日ぜひ覚えていただきたいことは、この世と調子を合わせてはいけませんということです。この世に調子を合わせるのではなくて、神様が言ってることに合わせるっていうことが一番大事ですね。私たちはそのようにして神様がくださる本当の祝福に生きていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、ダニエルと3人の友達は遠い国に連れて行かれて、バビロンの人間にされようとしていましたけれども、そうならないように、何よりもあなたを第一にして歩んでいく、そのようなものとして歩むようにと彼らは願い、またそのように取り組みました。私たちもまたこの世のものに多く囲まれ、そのままではこの世の国の人間になりそうな、そういう状況があります。どうかそういう中にある私たちは、今日のこの御言葉、この世と調子を合わせてはいけませんというこの御言葉を心に深く留めていることができますように、そして何よりも神様を信じる神の国の民として、その道を選び取り、神様がくださる本当の祝福の中を歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。マタイの福音書14章13節から21節。 マタイの福音書14章13節から21節をお読みします。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、まちまちから歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。するとイエスは、それをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。お祈りいたします。聖なる神様、今日も私たちの作り主であり贖い主でありますあなたの御前に進み出て、感謝と賛美の礼拝を捧げるひとときがこうして与えられました。私たちのことをすべてご存知であられ、御子にあって最善のご計画を持ち、豊かに恵みを施してくださるあなたにこうして近づくことができる幸いは、何にも勝る特権であり、また私たちの喜びです。今日もこの礼拝を通してあなたと豊かに交わり、また新しくあなたと結ばれる時としてくださいますように。御言葉をいただき、その光の下で自らを顧み、照らされるその御前にある罪を告白し、悔い改めてキリストにある清めを今日もいただくことができますように。そしてあなたに対する新たな信仰を告白させてくださり、御霊による新しい決意を持ってあなたと共にこの週を歩みゆくものとさせてください。先週は長老教会の夏季修養会、また PCJ キッズキャンプが祝福のうちに守られましたことを覚えて感謝いたします。それぞれに豊かな恵みと、また交わりのひとときを与えられたことと思います。どうか恵みを増し加えていただいたことを感謝して、その恵みに応答する歩みをこれからもお導きくださいますように。ご奉仕くださいました兄弟姉妹方に豊かに顧みをお与えください。暑さ厳しき折、健康の優れない方々、またご高齢の方々の上からの癒しと助けと主のお与えくださいますように。これからの時を御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書の中にイエス様の奇跡はたくさん記されていますけれども、その中の代表的なものを何か一つ挙げなさいと言われたら、皆さんは何を挙げるでしょうか。おそらく一番多いのは、今日の箇所に記されているいわゆる5000人の給食ではないかと思います。調べてわかることは、実はイエス様の復活を除いて4つの福音書すべてに記されている奇跡はこの5000人の給食だけであるということです。このことを通してもこの奇跡の重要さが改めて分かってきます。多くの人が代表的な奇跡として思い浮かべるのもなるほどと納得します。この記事も他の記事と同様でありますが、イエス様について大切なメッセージを私たちに語っています。3つのポイントで以下見ていきたいと思います。まず1つ目に見るのは13節と14節です。13節に、それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれたとあります。それを聞くとというのは、 前の箇所の領主ヘロデの言葉のことですね。彼はイエス様の噂を聞いて2節で家来たちにこう言いました。あれはバプテスマのヨハネだ。彼が死人の中からよみがえったのだ。だから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ。ヘロデはバプテスマのヨハネに手をかけ彼を殺した。この以前のことを思い起こしていたことがここに書いてありました。そのヘロデはヨハネを殺したように、次にはイエス様にも手をかけかねない、手をかけないとは限らない。そこでイエス様は自分だけで寂しいところへ行ったと書かれています。これはもちろんヘロデを人間的な意味で恐れたからではありません。これはイエス様が捕らえられ十字架にかけられるべき時というものが、まだ来ていないからです。イエス様は言うまでもなく、その気ならヘロデを打ち負かすことができます。神の子の力を持って何かをしようと思えばヘロデなどをどのようにすることでもできます。しかしイエス様はそういうことをするためにこの世に来たわけではありません。イエス様が来たのは人々の身代わりに十字架上で死に、信じる人たちを死と滅びから救い出すためです。これが最大の任務です。しかしそれを実行する時はまだ先であるために、イエス様は影へと退いて行かれたわけです。そしてそれは同時に次回の23節に記されますように祈るためでもあったのでしょう。ところがでした。なんと群衆はそれを聞いてイエス様の後を追いかけていきました。この船に乗った場所、ガリラヤ湖をこう乗って出発したとき、どう方角に行ったかということを見ていれば、どんな場所に着くかということはある程度予想できたと思います。そこで人々はイエス様がたどり着くであろう場所に先回りしてやってきたわけです。そしてイエス様が船で到着した頃には、すでにそこには大勢の群衆が詰めかけていました。さて、私たちがもし、イエス様だったらどうでしょうか。せっかく一人になって祈りとまた休息の時を持ちたいと考えて寂しいところに出て行ったのに、そこについてみると大勢の群衆が待っています。何のためにこっちに来たのかと、もううんざりした顔を、私たちだったらするでしょうか。あるいはその岸にいる人たちを見て、いや、あそこにはもう着きたくないと考えて方向を向きを変えて再出発するでしょうか。しかしイエス様はそうなさいませんでした。14節にイエス様は彼らを深く憐れんで彼らの病人たちを癒されたと書かれています。ここにまず今朝もう一度注目したいイエス様のお姿があります。イエス様がどんな方であるかということがはっきり書かれています。イエス様はご自分がしようとしていることがあったのに、それはまず脇に置いて目の前にいる人たちを深く憐れんでくださるお方でありました。深く憐れむと訳されている言葉は、前にも9章36節に出てきた言葉ですが、聖書の中ではイエス様か神様にしか使われていない言葉です。そしてこれは有名な言葉ですが、腹渡あるいは内臓を意味する言葉からできています。つまりこの腹渡がこのよじれるほどの、あるいは内臓が揺れ動くほどの、そのような思いを持って見つめてくださり、心を傾けてくださった、イエス様あるいは神様だけがなせるようなその思いということであります。ですのでこれは単なる憐れみという一言では表現しきれないために、新改訳は深く憐れんでと訳しているのだと思います。深くという言葉は原文には特にないのでありますけれども、そのようにつけて訳されています。今朝ここでもう一度注目したいことは、イエス様はこのように私たちのことを深く 心にかけてくださる方だということです。求めるものをこの決して退けない、邪魔扱いしない、今日は忙しいから後からまた来てとは言わない、私たちの真の状態を私たち以上の思いを持って見つめてくださり、ご自身の内臓が痛むほどの思いを持って思いやってくださる、そのようなお方が私たちには与えられている、そのようなお方を父なる神様は私たちに与えてくださっているということをまず心に留めたいと思います。次に見たいのは15節から18節です。そうこうしているうちに時は夕方になりました。弟子たちはこの状況で危機感を持ったようですね。ここは人里を離れたところでした。こんな場所に、21節に書いてありますように、男だけで5000人、女と子供を合わせたらおそらく1万人以上の人々がいたと思われます。このようなたくさんの人々がこの寂しいところにいる状態で時間が過ぎて暗くなってしまったら大変なことになってしまう。そうなる前にイエス様、群衆を解散させてください。そしてめいめいが自分で村に行って自分が今晩食べるものを買うことができるようにしてやってくださいとイエス様に頼みました。ところがイエス様は驚くべきことを言われました。なんとイエス様はこう言いました。彼らが行く必要はありません、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。はぁ、あ、とイエス様、一体それはどういうことでしょうかと思わず問い返さずにはいられないような言葉をイエス様は語られました。平行記事のヨハネの福音書6章を見ると、この時弟子の一人のピリポがこう答えたと記されています。一人一人が少しずつ取るにしても200デナリのパンでは足りません。ピリポらしい答えであります。1デナリというお金は当時の1日分の給料に相当したそうですから、まあ、計算しやすいように、まあ、少し高いかもしれませんが1万円としますと、200デナリのパンとは200万円分のパンということになります。そしてここに1万人、まあ、おそらくもっといたと思われますが1万人集まっていたとすると1人当たり200円分のパンになります。今日で言えばパン2つになるでしょうか。ピリポはこのように適当な額を言ったのではなく、もうすぐにそろばんを弾いて、200万円分のパンが仮に買えたとしても足りないわけですから、あなたが言ってることはむちゃくちゃな話です、そんなことは不可能な要求ですと、まあ、答えたわけです。今日のこのマタイのところに書いてある弟子たちの答えは、ここには5つのパンと2匹の魚しかありませんというものでした。今ここにあるのはそれだけです。全体の必要を前にしてこんなものではどうしようもありません、何もできません、不可能です。これが彼らの答えでした。それに対してイエス様は言われました。それをここに持ってきなさい。さっきのイエス様の言葉、あなた方が人々に食べ物を与えるためにどうにかしなさいという言葉は、この18節のイエス様の言葉とセットで考えられるべき、この18節のイエス様の言葉の光の下で考えられるべきであるということだと思います。つまりイエス様は弟子たちが本当に男だけで5000人もの大群衆に食べさせることができるパンを自分たちの力で調達してこいと言われたのではなかった。言うまでもなく彼らの力で何とか対処できるような状況ではありません。しかし今までイエス様と共に過ごしてきた者たちとして、イエス様のさまざまな御業をそばで見てきた者たちとして、ここでどのようにすべきであるのか、すなわちイエス様に信頼するように、そしてイエス様に求めるようにと彼らを招くための 言葉だったのではないでしょうか。彼らはこれまで、例えばヨハネの福音書2章に記されているカナの婚礼の奇跡を体験していました。結婚式でブドウ酒がなくなって困った時、あそこで何が起きたでしょうか。イエス様の母マリアがイエス様にブドウ酒がありませんと何かを期待して近づいた時、イエス様は水をブドウ酒に変えられたということがありました。大ピンチの状況でイエス様が御業を行ってくださいました。そしてこんなにも素晴らしいブドウ酒をよくもあなたは最後まで取っておきましたねと宴会の世話役が驚くほどの奇跡を行われました。そういうことを今まで経験してきた彼らなら、この状況でもイエス様なら何かをしてくださると考えてもよかったのではないでしょうか。たとえ自分たちの手元には5つのパンと2匹の魚しかなくても、そこから人々の必要を十分に満たす苦しい御業をイエス様は行うことができるとの信仰を持ってイエス様に願い求めるということをしてもおかしくなかったのではないでしょうか。私たちもこのような難しい状況に直面する時があると思います。多くの必要あるいは多くの課題を前にして自分たちの力はあまりに小さい、持っているものは少ないし、5つのパンと2匹の魚しかないし、また財力もない、またそばにいる人たちを周りの人たちを見ても大きな期待を持てない、いわゆるマンパワーがない、人的資源がない、そして置かれた環境も条件が悪い、これらのことをいろいろと考えてどうしようもありません、私たちには何もできません、あなたが言われることは全て不可能です。そのように弟子たちと同じ否定的結論しか出せないように思われる時があるかもしれません。ところがそういう中でイエス様は言われるのです。あなた方がしなさい、あなた方がこの状況に対処しなさい。イエス様はそれはどういうことなのですか。なんと無茶なことを私たちに言われるのですかと食ってかかりたくもない。しかしイエス様はそのための道をこのように示しています。それをあなたの持っているものを私のところに持ってきなさい。その小さなもの、あなたが意味がないと判断しているもの、そして何よりあなた自身をここに私のところに持ってきなさい。そのように小さなものをイエス様の恵み深い御手に差し出すときに、そこから素晴らしい御業が始まっていくということがここに記されているのです。最後3つ目に注目したいのは19節以降の奇跡であります。イエス様は群衆に草の上に座るように命じられました。それから5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神様を褒めたたえました。この5つのパンと2匹の魚を取って神様にこれしかありませんと文句を言ったのではなくて、神様を褒めたたえた、感謝したのです。そしてそれを割くとどうなったでしょうか。なんと次から次へとパンが増えていったということです。このところをイエス様の生涯を描いた映画やビデオはどのように描写するのかと思っていくつか興味を持って見たことがありますけれども、まだ満足するものに出会ったことはありません。私が見たことがあるのはイエス様が天に向かって感謝した後、その手を下ろすとこの地面が映し出されて、パンや魚がたくさん入ったカゴが2つ3つと突然増えていく、そういう映像とか、あるいはイエス様が感謝した後、肝心な見たいイエス様のその手の中は映し出されずに弟子たちがせっせと配る様子を描いたものなどです。私としてはイエス様の手の中でそれが増えていく、この不思議な映像を見たいんですけれども、なかなかそういうものは難しいでしょうか。 いずれにしろ結果は人々が皆食べて満腹したということでした。とりあえずいくらかは口に入れることができたという程度ではなくて、皆がお腹いっぱいに食べたというのです。人々は十分に満ち足りたのです。そして余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになりました。おそらく12人の弟子たちがそれぞれ一つずつ持って集めたカゴが皆いっぱいになったということだと思います。この12弟子、また12のカゴはイスラエルの12部族を象徴します。ですからこれはイエス様が神の民の必要を豊かに満たし十分に養ってくださる救い主であるということを意味します。この偏僻なところ、何もないような寂しいところでもイエス様はこのような奇跡的な御業を行われました。神様が私たちに与えてくださった救い主はこのようなお方であるということです。私たちは今日の記事を自分に当てはめてどうでしょうか。私たちもさまざまな問題、課題にぶち当たる時があると思います。その行き詰まった状況で自分とまた自分が持っているものとを見渡して、これではどうしようもありません、これでは何もできません、全ては不可能ですと否定的結論しか出せないかもしれません。しかしそういう時にイエス様はあなたが何とかしなさい、あなたがしなさいと言われるのです。私たちとしては、いやイエス様どういうことでしょうか、あなたは何をおっしゃってるのでしょうかと口を尖らせたくなるかもしれません。しかしそんな私たちにもイエス様はそれをここに持ってきなさいと招いてくださっています。もちろんそうすれば全て私たちが思う通りにうまくいくというわけではありません。これは何か簡単で便利な祝福の方法ということではもちろんないですね。しかしイエス様は神様が私たちに与えてくださった救い主です。神様から離れてしまったためにさまざまな悲惨と苦しみとに陥っている私たちを祝福し、また救い祝福してくださる救い主です。いろいろな課題を前にして意気消沈し暗い顔をしている私たちに、今日の御言葉はこのイエス様のもとに行くように、その方に祈り求めるようにと招いています。その際私たちはすでに自分に与えられているものや自分が持っているものを軽蔑してはならないということも教えられます。これでは意味がない、これでは何の役にも立たないと言ってはならない。たとえ小さなものでも、あるいはそのように小さな何の役にも立たないような自分自身であっても、イエス様はそれをここに持ってきなさいと言われ、そのイエス様の言葉に導かれてイエス様の御手に差し出す祈りを持って、イエス様のところに持っていく。そこからイエス様は私たちが考えてもいなかった御業を成してくださるということなんです。このイエス様の言葉に耳を傾けて、私たちは自分自身と自分の持てるものとをイエス様のところへ、その御手へと持っていきたいと思います。つぶやくのではなくて、むしろ感謝してイエス様の手に捧げるものでありたい。その時イエス様はご自身の手の中で私たちの救い主としての力を発揮して、豊かに私たちを満たしてくださる。この憐れみ深い主によって豊かに養っていただき、また満たしをいただく神を信じる民の幸いと喜びに入りたいと思います。お祈りいたします。天にいます私たちの父なる神様、私たちが直面するいろいろな課題に対して、 解決を持っておられる救い主をお与えくださいましたことを感謝いたします。主はさまざまな問題を前にしてご自身にこそより頼むようにご自身のところに祈りを持って近づいてくるようにと今日の箇所を通して招いてくださっています。どうかいつもこの主の声に聞いて主のもとにすべてを持っていき、また主によって満たされる幸いを知るものとさせてください。それをここに持ってきなさいと言われる主に導かれて自らの持てる小さなもの、また自分自身を捧げるものとさせてください。十字架の贖いの御業を通して私たちを祝福する権威を勝ち取ってくださった主によって豊かに満たされ喜びと賛美をもって主に従う民であることができますようにこの御言葉をもって励まし導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。